月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
3月2日金曜日、時刻は午後8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私、木部翔と
シーラと
ゆきさだえさおです。
なんか天気がね、はっきりしませんけども、
はい、
なんか、
ですね、
雨降ったり、暖かかったり寒かったり、なたね梅雨中らしいですよ。
ほうほうほう。
今日はあの二の丸広場行ってきたんですよ。
あら、
天気がね悪かったんだけど、なんか空がこうずっと広い感じ、やっぱりなんか久々にああいうね二の丸公園ですか、行くと、ああこういうとこだったんだなみたいなね。クスの木がねこうぐっとこう、なんかこう生命力をやっぱり発していてですね、なんか良かったですね。天気が悪い日にああいうとこに行くっていう、なんか晴れてる日もいいんですけど、やっぱねああいう抜けのいい時は天気悪い方がいいんですよ。あの映画的に言うとね。
あ、なるほどね。
映像で撮ったりする。
必ずしも晴れがいいとは限らない。
いや決してそうじゃないです。あの人物、例えば女性を撮るとかする時はもうやっぱり晴れてる日よりは曇ってる日の方が綺麗に撮れます、写真も。
そうなん
だ。そうです、そうです。もう本当に太陽の光が一番肌を綺麗に見せないってことです。
まあいろんな映画のマジックを語りながらこの番組進めていきたいと思います。まずはじゃあ監督、タイトルコールお願いします。
はい、月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りします。月刊ゆきさだえさおです。メールファックスお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番で受け付けております。
まあ、ゆきさだ監督はなんかその二の丸公園に行ったりとか、なんか近況ってと何か関係あるんですか？
そうですね、いろいろちょっと、熊本での、ちょっとここ近々でやらなきゃいけないことがあって、あの僕の母校である第二高校が、今年ですかね50周年なんですよ。
ほうほうほう。
で第二高校ってもともと二の丸公園が今あるところに、実は最初に当初作られた時から8年間はそこにあったんですよ。そこから今の県軍のあっちのところまでに移転したっていう経緯があって、で実際二の丸公園にあったとこってどんな二の丸公園なんですよねみたいな話で、まあでも実際じゃあ行ってみないとねって言って、まあ実際こう看板には記されてたんですけど、ここにありましたって、二の丸公園の歴史の中には第二高校がありましたって書いてあるんですけど、でどこにどう何があったっていうのは分からないんだけど、写真を見る限りでは、ただやっぱりあそこに大きなね大木があるじゃないですか、公園の中にこう、存在感あるクスノキの大木があったり、でなんかこう生徒歌っていう呼ばれてる、あの校歌とは違う生徒たちが歌い継がれた歌の中に、やっぱりそういうことが書いてあるんですよね。クス若葉、なんかそういうクス若葉って言葉ができたりする。でなんかそこになんかヒントは、なんか僕がね、今後ちょっと50周年を記念して何か映像を携わ、なんかこううまく映像を携わろうとしてるわけです。なんか記念した作品に。それで二の丸公園行ったり、あとあそこ行ったりしたんです。あの母校に、第二高校に。
あ、今の
学校に。
はいはい。
25年ぶりに。
あ、卒業してからで全然行ってない。
一切行ってないです。
ほら、
一回も呼ばれてないです。
久しぶりにじゃあ
行きましたね。何も買っとらんかった。
あ、そうなんだ。
買っとらんかったね。あの体感がねちょっとねずれましたね、なんか場所がね。
あ、当時とは。
体感がこう変わったけど、でまあ僕をまあ後輩に当たるんですか。50期の人、僕ねどうもね23期だったらしいんですよ。どう思ってなんか聞くと23期で、だからもう50回生がいるわけ。で50回生っていうのは50期ってやつ。50期の生徒が今の1年生で、彼らとちょっとコラボレーションしようかと、今のところねそういう話になってて、だから有志を集ったら一クラス分ぐらいいろいろ集まってきてくれて、でちょっといろんな話を 女の子がほとんどでしたけどね。ほとんど男の子はいなかったんですけど、女の子ばっかりで、でもなんか女の子の方がやっぱり今の時代を象徴してるなこれはっていう、なんかこうそういうのやってみたい人っていう中でもほとんど男の子3人ぐらいしかいなくて、女の子がほとんどで30何人でも、いろいろ話を聞いたら暑いんですよね、なんか高校生が、特に第二高校の人たちがね、すごく暑く、その50記事の子たちが、僕らの頃は何も考えてなかったですよ。なんか どうなの学校みたいな、なんか曖昧だねみたいな、なんか自由でいいねみたいな、第二高校みたいな感じでイエーイぐらいな感じだったんだけど、今の子たちはすごく自分たちをなんか1年しかまだ通ってないのに熱く語る、この学校がいかにいいかみたいな、なんかそういうところも含めて、僕はちょっとギャップがね、僕らの頃とはちょっと違うなとも思ったけど、だからなんかちょっとそういうので今ちょっとなんかやらかそうかと、50周年を機にね、そういうふうに呼ばれたものだから、でみんな若い子たちと話をして、そうで俺の第二高校の思い出は、この映画に全て込められてるって言って、妻夫木聡、綾瀬はるか主演の短編ジャスティスを見せた
っていう。ジャスティスを見せたんですね。ジャムフィルムズの中に含まれてるね。
爆笑してました。
まあ確かにね、
車の話を見せて、まあ俺に第二高校を語らせればね、赤いブルマ、青いブルマ、緑のブルマとブルマしかないから、まあこういうことじゃダメなんで、まあいい例か悪い例か、でもなんかでもこれも青春でしょっていう、でこれ第二高校ですよと、僕の第二高校の記憶がこうさせてる、まあ映画なんか映画講座みたいになっちゃって、まあ全部それを1時間2時間ぐらい喋ったのかな僕っていろいろ、こういう高校のふうに映画はできてて、今回はこういうことをやりたいんだみたいな話を、で彼らが自主的にあなたたちがなんか技術的になんかを考えてきてくれっていう宿題を出して、まあさてどうなることやらと、
あじゃあまあ現在進行形なんですねそのプロジェクトは、どうなることやら気になるね。
まあまあまあ多分熊本の方たちは見れる作品で、あるところでオンエアはされる予定、まあ予定ですよ、これは、
はいはいはい、
必ずしも完成するかどうかわからないですけど、
そうかドキュメンタリーな感じですな。
まあでもまあね、でもそれはそれで、なんかこう50なんかそういう時にね、こう後輩たちと出会うなんていうのもね、ないし、
なかないですよね。
でなおかつ自分がもう全く第二高校がね、最初ね二の丸広場のところにあったなんてことを、俺本当に愛校精神がないなと思ったんだけど、知らなかったっていうのはどういうこと俺って問題だろうと、で校歌覚えてないし、学生歌を覚えて、生徒歌覚えてないしみたいな、生徒歌見ると意外といい曲じゃんみたいな、まあなんかそんなぐらいですよ、もう多分同窓会長に怒られそうなクライアントは同窓会なのでね、50周年を記念して、でもなんかまあでもどっかで自分もいろいろ話してると、やっぱ愛校精神というわけではないかもしれないけど、やっぱ記憶がねすごくあって、だから世界の中心で愛を叫ぶで渡り廊下が出てきますよね、
はいはいはい、
あの作と秋がこう、はいはい、なんかこうラジオのハガキを話し合ってる、はい、あれなんか本当に熊本第二高校にそっくりな、あの愛媛の伊予高校っていうところなんですけど、伊予高校を探し出して自分が見てたような風景を撮ってるみたいな、
渡り廊下にこだわりがあったわけですね、
あったんです、もう俺高校時代、俺の高校時代は渡り廊下だ、俺はずっと渡り廊下にいましたから、僕はね渡り廊下ばっかりいましたねなんか僕の記憶は自分は渡り廊下にいたっていうのはなんでだろうなと思って、40周年かなんかの時のなんかこう熊日の寄稿しなきゃいけなくて、まあ渡り廊下に僕はいたみたいな、なんでかって言ったら多分チューブラリンだったからでしょうと、だからあそこが居心地が、あの頃僕は居心地が良かったと、地に足がついてなかったからっていう、で焼きそばパンをね、調理パンを早3時間目の終わりに買ってはで、ね、人の分も買い占めてちょっと高く売るみたいなことをやってみたりなのね、まああんまり明るいとは言えない青春時代ですけど、なんかそれはでも僕の記憶になったり、焼きそばパンを食べるでしょ、あの作太郎が、あの世界中心の遊びの森山未来演じる作太郎が焼きそばパン食ってるんですよ、であの、まあ、テープの中にも焼きそばパンの話をしますけど、はいはいはい、あれも完全に僕がもう焼きそばパンを 勝ってたなみたいな、
そういうことでそういう反映されたりとかするもんなんですね。いや反映されますね。
だからね、だからそれこそ赤いブルマ、緑のブルマ、青いブルマ、これもぜひあのジャンボフィルムズっていう短編集の中に入ってるジャスティスは
素晴らしいです。
もう高校生も大爆笑でした、綾瀬はるかデビュー作、うん、ハードルを飛ぶ綾瀬はるか、意外と身体能力が優れている
ブルマ姿、
ブルマ姿です。もう今は絶対やらないだろうなこれっていうような綾瀬はるかのお尻ばっかり撮ってるショットがあるっていう。でもこれは本当に青春映画として、うんうん、あのかの台湾の放射線もね、若い2人の成長が描かれてるとすごく真面目な評価をしていただけた。でもニヤニヤして見てましたけどね、あの上演中はで、まあ、それ台湾で上演した時に、うん、そういうエピソードもあるような、なんか僕としてもなんかすっきりした映画になってるっていう、
ね。じゃあまたなんか新たなジャスティス的なものが生まれるかもしれない、
うん、もうちょっと真面目にいくでしょうね。なんかもうちょっと、まあ、せめて50周年に値する何かにしたいんですけど、うん、果たしてそれができるものなのか。
まあ第二高校ね、今同窓生たくさんこの今番組聞いてると思うんで、うん、ぜひ応援して。
そうですよ ね、
いやそうしてほしいですね、
うん、いやちょっと楽しみです、
はい。
まあ、それ以外何か新しい動きっていうのはあるんですか。
東京では、うん、シナリオを作ってますね。
お、新作映画、
うん、おちょっと苦戦してますけど、うん、新作映画というか、うん、まずシナリオを作る、
まずシナリオを作る、
うん、で実際新作映画の方は、うん、もうキャスティングが進み始めていて、
うん、あそれはまた別のプロジェクトなんですね。
別ですね。
あ
でもう一つ種をまいてたものが、うん、これはちょっと海外であるプロジェクトをやろうとしていて、それをもう徐々に進み始めた。ちょっと光がやっと当たってきたなと。
あじゃあ並行していくつも進んでる感じなんですね、
う
ん
う
ん、
もう丸2年僕映画撮ってないじゃないですか、うん、こう2年の間にもう2年もう2年どころじゃなくて下手するともう丸2年を越すんじゃないかって言われてる。もう過ぎると思うんですけど、うん、
あそうか映画っていう形ではですね、
そうかそうか、うん、
もう公開はね2年、うん、もう公開が2年前になっちゃうわけですから、うん、もう撮ってると3年目に突入しちゃうから、うん、映画という形じゃないものはね、うん、あの BTV とかをやってたり、はいはい、PV やったりいろいろやってたんですけど、映画まあ短編映画が一応あの一昨年撮ったあの一昨年の2月に撮ったのがあれですから、もう2年前ですから、あのカモメが、
カモメが、
そうです、カモメもうすぐ3月の、はい、あの末に
DVD が
発売されますけど、なんかこうカモメがもうそんな前ですからね、ちょっと焦りますね。演劇やっててなんかちょっとい
やずっとね間いろんな仕事をされてるから、ね、なんかそんな感じしないけど、やっぱ映画は本格的な映画っていうのはやっぱちょっと間空いてますね。
そうそうそう、これは今度はちょっといけそうですけどね。
おっと
これはちょっと面白くなる。
ほら
もう僕は真骨頂、
ほう
真骨頂、もう言いたい、今言いたい、
言
これ言ったら大変なことになる、各方面で大変なことになりますんで、
でまたやんなかったじゃないかって怒られちゃいますから、
まだ
これはやりたい、もうやりたかったものです、
まあ、決まったらこの番組で発表していただけるでしょうし、まあね、なんかこうタイミングが合えば、
はい、
まあ私なんかが、はい、現場にちょっと行くなの、なの潜り込もうなの、そんなこともね、
いいの
あればいいなと思ってますけど、うん、
これはちょっとね広告期待で、
はい、
うまくいけばもうね4月ぐらいからはもう準備に始まるでしょうね。
早く知りたい、
早く知りたい、うん、
これはちょっと今もうシナリオも特にできていて、
うん
うん、もうすぐ本がすり上がってくるって感じですか。
真骨頂、真骨頂、どうなんだ、
ちょっと楽しみにしてほしいですけどね。これは
それ以外は何かあるんですか。もう最近もう iPhone ばっかり iPhone 映ってますけど
ばっかりって
もう iPhone もねすっかり、
はい、
もう慣れて、
もう早速来て充電始めました
そうそう、もうその充電の悔いが早い、
そう
かいろいろ使ってるから、
そうですね、そうそう、
写真ロケ班とか写真撮っちゃってね
写真撮っちゃったりとか
もう
動画撮っちゃったりとか、
国定のラーメン取っちゃった
食べ物取っちゃった、ね、食べ物取っちゃったね。
あの俺ブロガーでも何でもないのにあの気持ち俺は本当にもうね、カメラマン、うちのカメラマンの福本さんに申し訳ない。
今までね、
もう今までもう食べようとしたらすぐ取ろうとする。もうこの間も言いましたけど、もうなんで取るんだと。いや記録しときたいんです、
そので
、これが美味しかったんだって見せる人に、何言ってんのよ、もう今の味、もう今あったかいうちに食べようよってずっと言ってた俺が、ちょっと待ってって写真撮るっていう。
でも iPhone ブームはまだ続いてる感じですか、生田監督の中で。
いやまあまあ、もう落ち着きました。
落ち着いた、
落ち着いた。早いですけど。でもまあね、撮ってるのは理由があって、
もう
ホームページを、今時ホームページみたいな。フェイスブックとかじゃないのとか、ツイッターとかじゃないのってもう時代なのに、僕はあのどうしてもね、この双方向のそういうのがもうちょっとインタラクティブな環境がどうも苦手。
そういうのじゃない、
うん、だって結局ね、月刊記者田尾勲をやってる理由はインタラクティブでは、まあちょっとインタラクティブだけど、
まあ、
メールは受け付けますからね。ただね、あのすぐにほら、もしもしとか言って、
そんなじゃないですもんね。
で電話つないだらバーカって言われるのかっていうのはないわけですよ。そういう
掲示板があったりとかそういうやつじゃないですからね。
ないないないないない、もう傷つきやすいのあんま傷つけないね僕を。
そういうのじゃない、何か
一方的にただホームページやろうっていうのをやっとこう承認したというか、
でも見たいですよね、ホームページ ね、
いやっていうのはね、
今まで なかったのがまた不思議な、
そしたらね、ホームページやったら倍 1.5 倍ぐらいの仕事量になりますよってある人から言われたらしいんです、うちの社長がね。吉田さん 1.5 倍になるんだったら2倍になるかもしれないし、うん、やりましょうよって言われて、でトークショーがこの間あったりしたんですよ、でトークショーの時もオファーが来るじゃないですか、生田監督ってトークショーとか出てもらえないですよねって、大体こういうね、
NG の効果
前提的に ね、 だからそれ木部さん、こう大体僕のホームページがないもんだから、あの FMK に、この FM 熊本に電話がかかってきて、木部さんが担当者だから出て、
大体ですね、そんなところから
姉キャンですけどみたいな言われちゃうみたいな、
社内騒然となった、
そう
姉キャン事件ですね。FMK でも騒然となりましたけど、
ありましたね、
とか問い合わせが来るじゃないですか。木部さんもいろいろね、もうマネジメントみたいなことをてか、まあ受付係みたいになっちゃったんですけど、
窓口みたいな、
窓口になってますけどね。僕としてはなんか、まあそれもちょっと心苦しいのもあるんだけど、まあまあそれでいいなと思ってたんですよ、でもなんかまあそうじゃなくて、なんかこうこういうこともやってますよって気なね、っていうのがこうポンポンポンポンってあれば、あ、やってくれるんだ、なんだ、できたらやるんじゃんみたいなすぐに候補に挙げてもらえるじゃないですか。で調べると、どうもね、調べるとトークショー出てくれるかな、公演やってもらえるんだろうか、カチカチカチって調べると、ホームページがないと。で、月刊記者田尾しかやってないと。で、一方的にポッドキャスト聞くと喋ってると。この人は一方的なことしかやんないんだなと。ね、もう、この人仕事やる気ないでしょみたいな。映画だって、そうするとだんだん僕もこう、いろいろ思いを馳せるわけ、それに。あ、どういうことなんだと思って。この人は自分の作りたい映画しか作ってないんだとか、もう俺らがこう本当はこの映画撮ってもらいたいなと思ってもどうせやんないんだろみたいな気持ち
になん
だ、
勝手になんかこう話する前に決めちゃうわけですね、
いやいや、やりますからやりますよやりますよ、いろいろ発言してるけど、可能性としてはなくはないですみたいなところをもうちょっと表現していこうと、でプロフィール載せるっていうだけなんですよ。近況ニュースみたいなことで近況をバーッ、
知りたい知りたい、やっぱり、
いやまあここで喋ってるんですけどね、まあ月刊記者田尾さん聞かなきゃいけないんで、
今この喋ってる感じのなんかこう画像版というか、
そんな
感じ
ですね、
もっともう箇条書きで書いてある、ただそれだけじゃなんか毎月更新されてないと嫌でしょっていうので、日々更新できる、日々とは言わないかもしれない、1週間に1回ぐらい更新できるように、ただ写真を載せようと、
それで iPhone が活躍してるわけ、
そうそう、じゃあ iPhone だなと、まあ iPhone だろうと、もう分かんないけどなんとなく iPhone かなと、まあそれは別にデジタルカメラでもいいんだけど、一回取り込んでどうのこうのよりも直接いけるでしょと、 これはいいんだなと、うん、みんな人の見ててそう思ったんで、うん、
そのうちはアップル社から CM の依頼とか、
いいかもいいかも、
いやいやそんな仕事を受けますよ、ね、
アップル社の方聞いてませんか
喜んでやりますけど、でまあまあそういうのはないかもしれないですけど、その何ですかね、そのなんかこう無防備に、うん、まあ選ぶんですよ写真は、うんうん、こういうことなんか突然ん何これロケハンやってんのみたいな、
うーん、なんか想像の余地がありそうで楽しそうですね。そうそうそう、
で何枚か後に、うん、あこれ熊本の風景なんだってことが熊本城が映ることで分かる、うん、で想像するじゃないですか、うん、どっからが熊本、どこまでが東京なのか分かんない、
あまだ説明してないところが逆に面白いかもしれない、
ね、で会った人に会った人の顔は撮ってる、撮ろうと今後、うん、そうするとなんか僕自身も記憶に残るじゃないですか、忘れないその人が誰だったか、だから繰り返し、例えばキメさんは月1回必ずアップされてるわけですよ、はいはいはい、あキメさん、あまあそうねみたいな、まあまたキメさんまあまたキメさんみたいな、キメさんしか映ってない、
頻繁に出る男
熊本市の仕事しかやってないんだとかね、まあまあそういうことがちょっと面白いんじゃないかなと思ってる限りです。
なんかいろいろ
楽しそう、
いろいろ動いてますね、本当ね。まあちょっとこうこの番組聞いてるとそれが分かるということになっていくと思いますが、
今時ホームページですからね。遅いよね。
なんかぐるっと回って一番新しいかもしれないですよ。
そうですよね、
逆に、
うん、もうなんかね、うん、そうそうそう、どうしてもね、Facebook とか怖くてできないです。
ダラスのハートだからね。
そう、あいやだけじゃなくて嘘かもしれないと思われるじゃないですか。なりすましてる人もいるわけでしょ。まあ Facebook はそうやっちゃいけないって言われてるんですけど、だってその人本当本当にこの人だと思ってやってたら違ったら相当ショックですよ。
さあどんなホームページになるのか楽しみにしたいと思います。じゃあこの辺で一曲参りましょうか、はい、これは監督が最近聴いてる感じですか。
そうです、待ってましたって感じですね。
ああちょっとまあこの季節っぽいかもしれません、うん、お届けしましょう。
ラマでシルバースプリング、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
ゆきさだいさおです。お知らせがあります。3月17日15時15分から16時45分90分間、成果しかそれが問題だ現代演劇の潮流というタイトルで、私がルポルタージュをした、番組が放送されます。3人の演劇の若手演出家たちに、インタビューした番組で、福原光則、高羽綾、そして蓬莱竜太という3人の、今生きのいい3人の現代の演劇の演出家たちに、インタビューをした番組です。ぜひ、見ていただければと思います。3月17日15時15分から、NHK E テレで、放送されます。よろしくお願いいたします。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。